が湧いてくる。
おはようございます。
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 みるみる元気でございます。
はい、元気でございます。
ほんまにこれ聞いててる人元気になってんのかな。
まあよう聞きますよ。講演会場で声。
え、元気モテるって。
元気モテるはあんま聞かへんですけど、いつも聞いてますみたいな声ですけど。あ、
僕は特に紬に行ったら、いつもあーとかうーとかしか言わないリアさんがどんな話をするか聞きに来ましたって言われます
よ。ここ終わったらビリーさん完全に聞き役に徹してくれてますからね。
その聞き役の僕が聞くことの話をするから、はい、どんな話をするんだろうかってよう言われますよ。
バッキバキに喋りますから、ビリーさん。
いやいや面白いですわ
ね。え、はい、本当にそうそうそうって。
だけどね、はい、結構聞いてくれてる人も
相当な人数聞いてますね。
そうですか、
は
い、
ありがたいこと。
選手でしたけど、大和君の話した時も、
はい、
このみるみる元気が湧いてくるのところに来るメールの中に2件ありましたからね、問い合わせが。
あ、そのスポンサーみた
いな。スポンサーで、はい、こちらでいいんですかとか言って、はい、だからふみちゃんのファンやっていう企業の社長さんやって、
はいはいはいはいはい、
それで聞いてくれたみたいで。
あ、そうなんですね。ありがたいことだね。
息子のそれも応援してほしいけど、僕らも応援してほしいね。そうそうそう、はい、
みるみる元気が湧いてくるもんね、
はい、そしたらそちらの企業にまた、はい、なんか社員研修のちょっとお手伝いしに行くとか。
ちょっと講演をね、
恩返しを
いいですね、それ。
はい、あとはまあこれに出ていただく
けどね、まあ、先週もまあトライアスロンのちょっとね、年齢別のカテゴリーで、はい、この間のレース1位に、ね、息子がなって言って、はい、ちょっとびっくりやったっていう話ね、先週ずっとしてたけど、うん、でもなんかね、導かれるがごとくやと思うんですよ。
あ、
なんかビリーさんも今までの人生であったで、僕もね、はい、なんかこう渡りに船というか、
あ、はいはい、
もうそうなるようになってんねやこれみたいな、うん、こう、
はいはいはい、
不思議な絵にしというかね、
はいはい、
なんかああいうことって僕も何回か経験があって、うん、もうなんか説明のしようがないわみたいな、
うん、
だって考えたらその息子が乳児行っててそのずっと前に、
う
ん、僕はそのチームブレイブの八尾さんって、うん、
そうですね、
もともとの全日本とかのコーチとかやってた、
うん、はい、
あの人と僕は10年ぐらい前に出会ってて、
はい、
それでその八尾さんが僕は鳥取県の倉吉いうところで、うん、泊まるはずの公演終わった後の泊まるホテルのロビーのところで、うん、多分今ご飯食べに行ってるけど中村さんホテルで絶対帰ってくるやろうからっつって八尾さん一人でロビーで待っててくれてて、
うん、
ほんで僕帰ってきたら知らん人待ってて、うん、こうやって喋ったらトライアスロンのコーチやってるって、うん、へえトライアスロン、
うん、
なんか俺には無縁の世界やなと思いつつも、うん、なぜかあの時連絡先をお互い交換したんですよ。僕あんまり人に携帯の番号教えてとかね、
うん、
自分の番号も分かっといてほしいしとかなんてことあんま言えへんねんけど、
うん、
なぜかあの時そうやって言ったんよな、
うん、
そうなんで八尾監督トライアスロンって言って携帯の中に、
あ、そこまで書いてみたい、
入れた、
はいはいはい、
だって何の人か分からなくてほしいと思って、うん、これがもう10年経って、
うん、
たまたま長男がトライアスロンにで日本帰って、
はい、
うん、誰に教えてもらったら、
うん、
いやこれ不思議な話だけど俺例えば卓球のすげえ、ね、全日本レベルみたいな指導者とか、
はい、
でそんな競技いっぱい世の中にあるけど、
ありますよ、ね、
そんなの全日本クラスの指導者って別にそんな全然知らんやん、
うん、
で唯一そんなんでつながったことのある人いたら八尾さんだけやったんで、
ほ
う、これも不思議な話やぜって言ってすぐ会いに行って訪ねて行ってそれで八尾さんのこと気に入ってっていうかね、うん、もうこの人信じてついていこうみたいな、
うん、
ほ、うん、でやりだして、んでしたらなんかたまたまアホな話やけど、うん、あいつ月曜だけバイトしてるんですよ、
はいはいはいはい、
あの飲食店
で、飲食店ね、
うん、はい、でね、飲食店でバイトとか一回ね毎日、うん、まあそれはあの練習見たらバイトせえってよう言わんなりますよね。もう毎日
はい、はい、
こんなに に練習するのっていうぐらい僕も生で1回だけ見ましたけど、うん、あの時で朝から 4500m まず泳いで、
うん、4500
ですよ。
25m プール180本やわ
180本
くわー。それでちょっと休憩挟んで自転車乗りに行って80キロ
バイク、
うん、でバイク終わった後ランが4キロぐらいやってたかな。だからもう本当なんていうのエネルギーポイントゼロっていうぐらい、もう他一緒になってチームブレイブのみんなももう本当にカラッカラになるまで練習してるみたいな感じやったから、うん、いやこの後バイトするなんて、うん、とてもじゃないけど無理やろうなって、多分部屋なんか帰ったらもうバタン9で寝るんやろうなみたいな、うん、そんな現状やけど、そのなんか何曜日だか水曜日だけちょっと練習が楽やから、うん、あのバイトしたいって前から言っとったんですよね、うん、ほんでたまたま八尾さんとなんか川西の方にある飲食店で、はい、八尾さんちょこちょこと行ったことのあるとこやったみたい で、うん、でたまたま大和とうちの息子と八尾さんと2人でご飯食べに行った時に、うん、なんかそのお店の人が、いやー八尾さん僕今ねもうめっちゃハマってる CD やって言うてね、うん、話し始めたんが僕の CD をそこのお店の人がめっちゃ聞いてるいう話で、うん、これすごいいいですよとかつって語りまくってきたらしいんで、ほいで八尾さんと大和はもう笑いこらえるに必死になっていやもういつ言おうかいつ言おうか思いながらもまあまあでもまあとことん喋らすだけ喋らしとこうか思って、はい、で一区切りついたあたりで、いや実はなこの目の前におるこの子あんたが言うその中村文明さんのこれ長男やでって言われてえーなってみたいな、はい、ほんでそこからこいつ実はな飲食店でバイトしたい言うててって言うてたらもううちでやりやうちで言うてほんでそこで世話になってんの、ね、でもそんなんも恵まれてるでしょ。
めっちゃ恵まれてるね。
こうしたらねこの間またね15年ぶりぐらいのめっちゃ久しぶりの人から連絡があったんですよ。ほうほうほう、これ最近あの Facebook とかであの誰それこんな人と知り合いかもとかみたいな、
うん、あ出ます
あるやんか、
はい、
でまだいまいち Facebook 使いこなせてないけど、さけどねもう15年ぶりぐらいで連絡してきた人がおんの。ほんでねなんかなと思ったらその私その人ねその東京で僕が出会って4、5回は会うたかな、あの頃あの五円紬大学とか五円塾の前身みたいなもんで、うん、昔な、
はいはい、
もうそれこそもう16年、7年、8年も前の頃に、
はい、
あのまあ、その頃から好きやったんね、僕なんか、うん、みんなで人生語ろうぜとかつって若いの若で、うん、でな会議室とか借りてねお金なんか使う必要ねえから、うん、別に淀川にかかってる橋の下でね一等間で引いたきながらでも人生は語れるんじゃとか言うてねそんなこと言いながら、
はい、
大阪で、はい、みんなちっこい坂本龍馬になろうみたいなこと言うて、
はい、
龍馬クラブってやっとったんですよ。
へえ
龍馬クラブっていう名前でな、うん、
はい、
でみんななんかこうね、おもろい人生生きようぜみたいなことを、
はい、
こうなんか話したりする若手の集まりみたいなことをやってる。でもその大阪でやってた龍馬クラブの中のメンバーがそう東京に転勤とかなる人が出てきて、でしたらその人らがね東京でも龍馬クラブやろういうことになって、はいはい、でその東京でやってた龍馬クラブにその人はもう来とったん、
はいはい
はい、
で言うたらあんちゃんうちのあんちゃんのねその龍馬クラブに来てて近づく距離が近づいたんですよ、
はいはい、
東京で。
そうなん
です
ね。
そうそうそうそう。その東京龍馬クラブっていうやつで見て来てたその杉山さんいう人やってんけど、うん、その人と、まあ、4、5回は東京で会うてて、うん、したその人が久しぶり連絡メッセンジャーで起こしてきて、うん、であれと思ってあそういやこんな人と俺そうそうそうと思っていや懐かしいなと思った文面見てたら私結婚して、うん、子供もできて、うん、みたいな女の人なんやけど、
はい、
で結婚して子供もおってで高校で関西の方にお嫁に来てとか、うん、でこの間ねちょっとたまたまである人から頼まれてそのランチのその時間だけ手伝ってくれんかみたいな話来てうわ別にいいよ言うて、うん、バイトに頼まれたから行ったその店で、
はいはい、
大和がおった
うわすげえ
すごいでしょ15年前に父親が出会ってる人と たまたまやり始めた川西の
あんなまた狭い細かい店で
川西の鹿児島料理のお店らしい、僕まだ行ったことないんだけど、
はい、
けどそこで、
はい、
親父と15年前に会った人がさ息子と一緒にバイトするなんてしかも頼まれて、
はい、
こんなことあんねんなみたいな、
神がかりやねこれ、
神がかりっすよ
ねって言うてたら、またね本当不思議な、なんかこれってすごい思いを深く深く抱くと、なんかそういう縁って引き寄せるもんってあるじゃないですか、ちょいちょいそういうこと、うん、で僕ちょっと前俺北海道公園行ったやん、行ったんよ、
うん、
でその北海道ね、あの三井住友海上やった、
はいはいはい、
三井住友海上って、
はいはい、
まあ、損害保険の会社やけど、はい、ね、まあ、日本で大手やないですか、はい、であのマラソンとか駅伝とか
出てます、ね、
ああいう系ってほとんど三井住友海上がメインスポンサーでしょ、はいはい、 で僕はその北海道 の, あの担当者、まあ、社長かな、なんかその人が僕のことも10年以上前から、
うん、
中村さんのことすごい僕好き で、うん、で会社のみんなにこの中村さんの話聞かせたくて、うん、言うて今回企画してとかって言うてたら、大和君どうですかって話になってきてね、はい、知ってんですか言ったら、だっていろいろ見てるしポッドキャストとか聞いてるしとかって、
うん、
で実は三井住友海上にはトライアスロン部っていうのがあってって言って、で実はそれができたきっかけもこの間のアジア選手権で、
うん、
あの日本人が金メダル取ったのトライアスロンで、はい、古谷純平っていう人が、はい、で古谷純平っていう人がこの間金メダルアジア選手権取ったんや、
はいはいはい、
でもその古谷純平っていう彼が所属してるのが三井住友海上な、うん、
はあ、
これでその古谷純平さんの面接したんがその北海道のその担当者やってんて、
はあ、
ほんでその頃トライアスロン部なかったけど、でも世界をね夢見てるそんな人のね応援をこの三井住友海上ができたらって言って上の方にそんな話持ち上げてたら、いやぜひトライアスロン部作ろうじゃないかってことになって、ほんで古谷純平所属してるって、
へ
すげえって聞いて、僕それでそう思わずね、そのチームブレイブの大和世話になってる八尾さんに、八尾さん古谷純平って知ってますって言ったら、何言ってんの、中学高校うちにおったんや、やっぱりみたいな、やっぱりみたいな、そしたらそのまさに三井住友海上でそのトライアスロン部を作るきっかけにもなった人が、僕のことをそうやって応援してくれてて10年も、ほんで息子のこと気にしてくれてて、大和が下手したらポイントどんどん稼いでいったり、ちょっとした国際大会みたいなもんまで出れるような状況になったら、
はいはい、
三井住友ちょっと
そうよね、
受け入れたいなって、まあでもあの人一人のね、まあ、権限でそんなもん決めれんかもしれんけど、
うん、
でもまあ偉いさんやし、
うん、
でももしかしたら大和がバーッとこう成績上げていったら、
う
ん、なんかもしかするとね、
そ
んな大企業に所属させてもらえてさ、好きなだけ遠征とかトライアスロン、とことんやれるみたいな、そうやってなんかご縁が不思議でしょ、
すごいな、
なったらすごいよな、だって中学も卒業生うちに海外行ってしまってね、普通三井住友海上の本社なんかで働く勤めよう思ったら超一流大学出んかったら、だって人気企業ランキング上位に出てくるようなところやね、
社長なんて絶対落とされますからね、
絶対入れやん、絶対入れやん、
親父は絶対に入れへんと思いますよ、
どんだけ面接でうまいこと喋っても落とされるの、
すいませんみたいな感じで
お呼びじゃありません言われるの、
申し訳ございませんが丁重にお断りされる、
されるされる、
縁やね、
不思議やな、
不思議やね、
そんなこともなんか不思議なことってあるよねって言って大和とも話してた、その矢先に、
うん、
そのねレースでこの間
そうそう、
ね、うん、1位になったから、ね、年齢別のカテゴリーやけどね、いや
面白いっすよね、つなが
ってるっすよね、けど思うけどなんか、
はい、
あの今スポーツ業界って、うん、あのねばならない多いじゃないですか、
多いね、
もうどの競技も指導者と選手の間のパワハラじゃセクハラじゃなんとかじゃ、
う
もうワイドショーあればっかりや今
多いですね、
利害関係やないかね、
そうね、ボクシング
ボクシング、相撲、
体操、
もうありとあらゆるの出てきとるやん。
なんかいろいろ出てきてますね、
うん、けど僕ね、そんなところになんかこうメッセンジャーとして舞い降りたん大阪直美さんやと思うんですよね。
あ、はい
はいはいはい、
彼女なんかさ、自分で気に入ったコーチを自分で選ん で、
う
ん、
はい、
で罰ゲームとかあんなんで、ね、その記録出せんだら渋谷のハチ公前でダンスを踊らないけんとかみたいなとかさ、あんなアホみたいなゲームとかも考えながら楽しんでテニスやってるやん、
はい、
日本の熱血スポーツ物語をの終止符を打つのはなんか大阪直美のなんかあの愛の力ちゃうかなみたいな、ほとんどみんなね怒られるからやらないけん、
なるほど、
ね、うん、先輩に対する恐れ、指導者に対する恐れ、はいはい、ねばならないねばならないの中で身体能力発揮できずにいてる、なんか萎縮しながらスポーツやってるとか、監督怖すぎてもう野球半分嫌いになりかけてるみたいなとか、往々に今日本に起こってるけど、そこで元来スポーツは心底楽しむことなんだみたいなのを教えてくれた大阪直美さんやと思うんよ。
なるほど、
でもヤマト見てて思うのが、うん、ね、チームブレイブの体質そのもんが、
はい、
やっぱ高校や大学なんかの部活とか、うん、ああいう実業団とかでね、もうねばならない状態と、うん、チームブレイブ全然雰囲気違う、うん、
違うもんね。
もう中学2年生ぐらいからもうほんまええおっちゃんらまでね一緒になってね、ヤングチームとおっさんチームとかランなんかもバイクなんかも分かれてやりながら、もうヤングチームはすげえなーってなこと言いながら、でもその中学2年生で来てる子らもあの時も2人も3人もおったけど、
はい、
でもおっちゃんチームの人らがさ、みんななんかいろんなもんね、お前これ食うか飲むか言うて、うん、
はいはい、
ね、お前もっとこうして伸びるぞ伸びるぞなんか言うてね、もう本場和気あいあいと、
うん、
で八尾さんも言うたら鬼コーチであってもいいはずなのに、まあ、まあトレーニングは厳しい部分もあるけれど、うん、でも本当に何もかも八尾さんに話ができる安心感みたいなものに包まれてる大和が、あのレースの時もさ、
はい、
なんかすっごい楽しそうに走ってたやろ、ほ
ん
と楽しそうにやってたから、あ、なんかね、モチベーションとかそれとかなんかメンタルとかいろいろ言うけど、うん、僕はあの子にとっての最高のメンタルは笑いながらやる、
うん、
あの恐れで動くじゃなくて、うん、本当に好きで楽しくてやってるみたいな、あの笑顔が最高のメンタルなんちゃうかなみたいにね、なんかすごくそれ見えたことがなんかめっちゃ大きい成果やったなと思うし、なんか日本のこう上の人間が下の人間を指導するっていうのも、それは昔はねきつかったりなんとかで、それを歯食いしばりながらよじ登ってきたやつだけがみたいな路線で、でもあの時代はあれが良かったんやと思うんですよね。
そうやと思いますね。
けど時代が変わるに従ってね、情報とかなんかこう世の中もいろいろ変わってくる中で、いや僕は本当にあの本当心から楽しみながら愛で動くというのがね、なんか日本の主流になってきたらもっともっと世界でね、日本人頑張っていくんちゃうかなと思うんで、なんか大きく変わりそうなのがなんか楽しみですよね。
あの別の番組でね、大和が喋ってる時に僕は大和の名言って書いて控えたやつがあって、あの誰かから聞かれたみたいな女性の方に、
はい、
この苦しいとかしんどいでやめたくなったりしないのとか、普通、僕もそうやったけどバスケとかやった時にただただ走るだけやったら嫌になってきて、走るのが嫌やからバスケットが嫌とか野球が嫌ってなるのに、山本君そんなやっててしんどくなって嫌にならないのって言ったら、彼が言ったのが名言やったんですよ、あのしんどいとか、辛い気持ちはあるけどその嫌には全くなったことがないって言って、なんでって聞いたら、乗り越えた時快感やからって、快感やからって言った瞬間、こうなってみんながほー言うて快感にやるってことは嫌いにならんと好きになるわねっていう、変な言い方やけど気持ちのいいことっていう人ってハマるやんか。だから大和はそういう見方してるんやなっていうのがね、すごい今聞いてて、
なんか僕もね、あいつの言葉でこいつすごいなと思ったのは、もう筋肉痛が超快感っていう
出たか
筋肉痛が気持ちいいっていうセリフ聞いた時初めて見た、筋肉痛が気持ちいいって言ってるやつと思ってね
俺も初めて
やろ、全くけど分からへん、
でも最近はもう筋肉痛に当然なるようなことを毎日やってるから、筋肉痛にほぼならないのがなんかもうなんか寂しいわ言うて、
へえ、 って感じですよね。
そんな息に入ってるのがいいよな。
だからもう自転車なんかもうバーッこいだりしてね、でパンパンに乳酸が溜まって、うん、もうパンパンになって乳酸溜まって、もう足をあ歩くことを忘れ、普通の歩き方忘れてまうぐらい自転車でガーやったりする、はい、でそのね限界まで乳酸が溜まった時どんなに体がしんどいかっていうことを体感するための練習とかもあるのよ。
はあ、
それがね気持ちいいんですって、だから試合前も喋っててね言ってたわ、もうね今日も多分限界が来ると思うわって、でも限界来たら俺開き直るんや言われて、だって開き直った時にいやしもうここまで限界来たら、うん、あとはもう野虎で山となれと、もう開き直ったらいと思ってね、開き直った瞬間に自分の中の限界の向こう側にちょこっと残ってる余力の力っていうものに出会えるって、だから限界まで行くとその向こうにおまけの余力っていうものに出会えるところがすごく楽しいんだしね、レース直前もその話しとってん。
へ
ー、いやこいつほんまド M やなと思い
ながらね、あの年でそんなに出会ったのがすごいよなって思いますね。
でもね、矢尾さんとか預けてて本当に安心なんはもう本当何でも話して、うん、でみんなと可愛がってもらいながらね、うん、やってるあの大和の今いる状況に本当に昔の体育会系の先輩後輩とか、うん、指導者の人たちの怖さみたいな、うん、あのかけらも感じずやってるみたいな感覚がね、あ、なんかこれからの時代はこっちなんやろなみたいなのをね、ほんと見てて感じさせてもらえる、ほんま、レースだったですよ。
いやこれけどこうスポーツ業界とかもこういう流れになりつつ、うん、なんか企業さんなんかもこういう流れになってません？
なってくる、なってくる、
うん、今までってこう上司がいて部下に指示を出し、そうそうそう、指示出された部下がいやいややってたのが、
うん、もうなんか逆らえませんみたいな、
そうですそうです、うん、そんな時代がこうビリーさんなんか特にコンサルしとるから、うん、それがこう中村が言っているスポーツ業界そして企業の方にもっていうようなのが、うん、
絶対変わってくると思うし、う
ん、なってきてますよね、そういう風、
ちょっと一時期だけなんとなく嫌な、今パワハラセクハラなんて何でもパワハラセクハラみたいに言われたら、うんうん、何やねんこれみたいになってきてる部分もあるけど、
はい、
これの峠越えたところでなんか目上の上司がね、うん、部下のこの子にはこういう特徴があって、うん、この子にはこういう強みがあってとかっていうのをなんか応援しようとかね、うん、なんかそういうその上と下との先輩後輩なんかの人間関係の基本がなんかこの 短期間の間に僕日本は変わるなと思うんですよ ね、うん、
流れです
よね。今ちょうどそのターニングポイントに来てるんかもしれない、
来てるような気がしますよ、ね、
なんか生み出しというのが毒出しみたいな形で、ね、
うん、って何かしらの成果が多分東京オリンピックの時に出て、うん、そしてもうみんなにそういう感覚っていうものがこう染み渡るんちゃうかなって、うん、そうすると学校教育なんかのシステムもなんか変わっていったり、はい、上司部下の間柄もねなんか変わっていったりしていくきっかけってなんかスポーツ業界からこう世の中にメッセージ出してるような風になんか僕には見えるんですよね。
ほんまそんな感じするね。
そうですよね。
だって僕、はい、中学高校大学までずっとバスケットで本当の上下関係バリバリの大学やったんで、
はいはいはいはい、
今の大和の関係とか聞いてると、ああ俺もそんな時にこういうっていうかな、彼みたいな気持ちになってたらもっと変わってたなって思うとこいっぱいあるもんね。
ありますよね。
やっぱりね、大学入って体育会が入ると、うん、半分以上が、ね、めちゃくちゃセンスあってうまいのに、はい、やめていきよるんですよ。
あ、
なんでって言ったら、そのコーチとか監督と会わないとか、
ー
コーチとか監督って人が嫌いになってくれたらいいんやけど、
はい、
スポーツ自体を嫌いになってしまうっていうのが、
なるほどっすね、
多かったんで、だからあの大和の、あの快感っていう言葉がねもう耳について離れへんのですよね。そこやろねと思って、だから仕事もそうやろね、多分こう仕事入ってきて上司が嫌やからって言ってその仕事そのものが嫌になってしまうやつがおるけど、スポーツの業界と一緒で、
はいはい、
そんなもなんか乗り越えた世界がなんかこの何年かにあるような気がしてしょうがないですよね。
どんどんどんどんそういう風な流れになってると思いますから ね、
ね、
でもあの大和の感覚は周りのその奇跡もそうやけど、やっぱりふみちゃんとか奥さんが育てていった環境によるのがすごいあると思うけどね。普通だって一般的なところやったら、
はい、
もうバーンと言われたらシュンとなってしまってだんだん嫌になってくるやんか、
はい、
でも彼はその バーンって時、そのしんどさの向こうの海岸行ってみよう思って行くっていう挑戦し続けたっていう環境がやっぱあったからやと思うけどね。
でもまあそれは本当ね、あいつの心を作ったかな、聞かしてきた言葉とかね。でもやっぱ僕天才や、お前絶対天才や言うてね、ずっと言うてきたから3人ともね、息子たち、うん、であれすごいでかかったんちゃうかなって、うん、プラスの思い込みすげえ持ってるし、
そういう思い込みや
った、ね、その大和のレースしてんのをもうゲームしながら、お前何しに来たんか言いたい
勇気や、
三男坊がね、あの中学1年生が、はい、これが偉そうなことばっかり言うんよ、その八尾さんが、あ、お前ね、ヤマトの弟かみたいな話から、うん、言うて、お前もちょっと泳いでみたら、いやいやいや、俺が泳いだらみんなもうあのやる気なくすわ、俺ぶっちぎるからとか言うんですよ。自転車ちょっと乗ってみるか、いやいやいや、俺ママチャリでもこいつらに勝てるとかね。お前どんだけ偉そうなこと言うとんねん。ママチャリでもぶっちぎったろとかね、だって俺天才やからとか言ってんですよね。そしたらまたみね、八尾さんやみんなが笑ってね、出た天才。ヤマトもいつも言ってるけど、出た天才。もう中村家のもう五六の一つですよね。だって俺天才やから、ママチャリでも負けへんねとかって、偉そう言うな、青いで。けどこのヤマトの1位になりましたの大ニュースに、絶対ヒューガはニュージーでそのことね、見てるはずなのに、全くノーリアクションなんや
て。なるほど。
何もない。
何もないの。ヤマトやったなとか、すごいな兄ちゃんとかね、全くノーリアクションな今。
なんかあるな。
もうめっちゃおもろいっすね。
なんか言ってくるんで、待っとかなか思ってさ。
こっちから言うとあかん
よ。言うたら
絶対知ってるから。
ふつふつと何かが芽
生えるわね。
絶対分かってる。あのインスタとかね、ヤマトも上げてるし、フェイスブックやんなも見よるから。
超意識しとると思います僕は。
再意識してるわ。
あの中村家三兄弟の中で。みんなライバルですから、俺の方がすげえ、俺の方がすげえ、俺の方がすげえっつって、三男は長男っていうか兄をこうライバル
してるし、俺やったらこうするんやけどなって絶対言う
も
ん、うん、
弟には負けたくねえとか、お前らには負けたくねえみたいな感じで。
でもまあ父とかもう何やらせても、ヤマトと2番目のヒューガって年子なんだけど、もうね、スキーさしても野球さしても何やらせてもヒューガの方が勘がいいの。
はいはいはい。
だから最初にパッと上手になるのはいつもヒューガ、うん、でそれに対して何クソっていう顔で兄貴の山本がヒューガにかかっていくんやけども、うん、何やってもヒューガの方が大体最初は上手なんです、うん、
スタート
だし。でもヒューガには持続力っていうのがない。努力とかね、続けるとかね、でね、頑張るとかいうのがヒューガ君にはまるでないからな。
でもあいつめっちゃセンスあるけどね、スポーツとかそういうことに関しては。
器用ですよね。
器用
よ
ね。
ほんま器用な。器用。
本当にショップ、何やらしても初心者と思えんぐらいパパッとこなすもんね。
そうそう、こなします。
ただそっから持続力やね。
持続力何もないの。あの努力とかいう、ああいうのがね好きじゃねえんかなんか分からんけど。ちょっと俺天才やからとか言ってね、兄ちゃんには絶対負けんとか、いつも言うくせに、けどこのまざまざとね、初レースで1位になったみたいな事実を突きつけられたら、果たしてあの次男はなんと、
どんな音やろ、
反応するのか、
どう反応するでしょうね。
僕も電話して聞きたいんやけど、言うてこれまで待っとこう思って、
それっすよやっぱり。
じゃあ僕も待っとこう。
待つことですよね。
なんか大したことないんちゃうとかなんか言いそうでさ、
だって年齢別やろみたいな感じでこうさらっと流しながら、
ふつふつと守ってると思う
な、ふつふつと、うん、言いながら絶対こう心の中では、やるな兄ちゃん、俺どうしたらいいやろみたいなのを考える感じですからね、日浦は。うん、
良きライバルであり良き理解者やもんな。
ほんまですね。ま
あ、だけどもう一番あのうちのあの子らのあんな風な雰囲気になったのは絶対母親ですね。あ、僕がたまに帰って投げかけた言葉なんかはもうたまのカンフル剤だけであって、うん、やっぱ日常の習慣とか環境はもうすべて、うんうん、あの天然のお母さんがね、
はい、
うん、作ったもんやから、もうお母さん感謝かなと。でレース見ててもほぼぼーっとしてて全然分かってない、
分かってないな。
ペガサスなんで来たことで満足してますからね。はい、旅行に行ったこと、
てな感じでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そのパワーをぜひ僕らに。 分けてくれないか。いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛りなラブ。